おはようございます。お祈りをします。愛する天の父なる神様、このように昨日から大変暑い日が続いていますが、私たちを守ってくださってこのところに送ってくださったことをありがとうございます。今日はあなたの御言葉である聖書の御言葉が開かれました。私たちの心を開いてくださって、どうかあなたの御言葉に私たちが本当に心から従い、あなたのお言葉によって生かされる日々となりますように、この1週間を助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。すいません、ちょっと声が、ちょっと枯れ気味なんで、ちょっと声が低いかもしれません。今日は母の日です。久しぶりに母の日のメッセージをしようかなと思いました。旧約聖書のイザヤ書の43章の13節から16節を、今日はテーマにしています。お母さんの愛というのは、この世界の中ではある意味で一番大きい愛でしょうね。特に母親の愛がこう強く現れるというのは、結婚をしてそして、妻だった女性が子供を産んで、お母さんになった、その時が一番顕著かもしれません。お母さんはこうどんなにぐっすり寝ていても夜中に赤ちゃんがちょっとぐずるだけでこうパッと目を覚ます、ね、そして、おっぱいを飲ましたりおむつを取り替えてあげたり、体をトントンと叩いてあげたり、寝不足になっても本当にこう世話をするよくこれだけぐっすり寝てるのにちょっと子供がぐすっただけで目を開けるなと思うぐらい、父親からしたら実に器用なぐらいですね。お母さんはこう反応します。私たちはみんなそんな母親の愛によって育てられて、今日ここにあるわけですね。それでもそんなお母さんの愛にも限界があって、お母さんも生身の人間ですから体の具合が悪くなったり、疲れてしまって子供の面倒を見きれないことが起こってきます。そして、ある意味で、逆にですね、子供のことをあまりにもこう考えすぎるがゆえに、子供のことがストレスになってしまって、子供を逆に虐待をしてしまうというようなことも、起こっています。このところを続いて、子供の虐待死、母親によって子供を虐待されて命を失ってしまったという事件が残念ながら何件も私たちは新聞テレビを通して見ています。そういう現実があります。で、聖書はそんなお母さんたちに向かって、あなた一人で頑張る必要はないよ、大丈夫だよ、あなたを支える神の愛があるよと私たちに語りかけているんだと言うんです。で、今日旧約聖書のイザヤ書の49章というところを開きました。この聖書の箇所だけ開いてもあれなんですけど、箇所だけ話してもそうなんですが、やっぱり聖書というのはその時代の背景の中で書かれた言葉ですから、その背景をちょっとこう見てみたいと思うんですね。このイザヤ書というのはイエス様が生まれる約700年前、ですから紀元大体700年前ぐらいに書かれました。当時このイスラエルの国はだんだん周りの国のこう圧迫を受けて領土がこう少しずつこう削られていった時代です。ちょっと国が大きくなったみたり小さくなったみたりということで、やがてこの二大帝国ですね、エジプトとアッシリアというこの二つの帝国の狭間にあって、こういつもこのある部分この大きな大国の顔色を見ながらこうイスラエルの国は生きていた。そして侵略を重ねられてだんだんちょっと国がこう小さくなって、この先細りをこう感じているようなこう時代でした。そんな時代にこの、イザヤという人が神様によって召されて、そして事の神に立ち返って生きるようにということを語ったんです。で、そんな中で特にこの49章近辺はですね、やがてこのイスラエルの国そしてユダの国がこのアッシリアとバビロニアによって滅ぼされて、そしてこの捕虜になってしまう。ユダの国は70年後にこのイスラエルに戻ってきます。約束の地に戻ってきますね。で、その時のこと、 補修から戻ってきた後のことが、まあ、大体この40章から後ぐらいのところにこう予言としてこう描かれていると言われています。でそんな中でこの見てみると分かるんですが、49章の13節を見ると、天よ喜び歌え、地を楽しめ、山々よ喜びの歌声を上げよ、主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだとあるんですね。でその後でこう書いてあります。14節、しかしシオンは言った、まあ、これはイスラエルの民、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。神様が慰めのメッセージを語っているんですが、イスラエルの人たちは、まあ、この時このバビロニアの捕囚から戻ってきて、その場面を想定してますね。そのきっと戻って戻った荒廃した土地に戻っていった人たちは、神様が慰められても、ああ神様俺たちのことを見捨てたんだ、我々のことなんか忘れちゃってるんだってきっと言うだろう。それを神様は見越して、このイザヤ書に捕囚の遥か、それこそ100年以上前にですね、これがこう書かれているんですね。まあ、70年80年前に書かれています。その中のまあセンテンスの一つが、神の愛について書かれているこのイザヤ書の49章の15節16節ですね。でそういう中にこの言葉があるんだということをこう頭に置いてこう聞いてほしいんです。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある、という言葉が出てきます。私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの城壁はいつも私の前にある。手のひらに刻み、城壁が目の前にある、ね、よくすぐしなければならないことを、私たちはこう大切な用事とかですね、相手の電話番号なんかメモがないときにこう手のひらに書くことが多いですね。で昔は手のひらに結構書いたんですね。まあ、背中に書くとかですね、おへそに書く人はいないわけですね。電話を受けてちょっと待ってくださいってこう背中に書く人はいない、ね、手のひらに書くんですが、最近よくコンビニ、いろんなコンビニ行ってみますとですね、手のひらじゃなくて手の甲に書いてるのが増えてきているんですね。結構こう手の甲にこう書いてます。この間も朝霞台のあるコンビニ行ったらですね、手の甲にこうたくさんいろんなことが書いたんですよ。でお釣りくれるときにこう渡してくれるんで、何書いたのかなと思ったら、こう在庫の数とか書いてありましたね。何とかが何個とか、何とか、多分あれはこれ何とかが何個、これからこれ入れるんでしょうね。そこにこう入れる数がこう書いてあるんですね。と思ってお金渡してくれるときにへーと思って見てたんですけど、まあそのとにかく私たちはこう忘れないようにできるだけこう近くに書く。で手のひらに、こうでも手のひらに刻んだっていうことには、まあある意味で2つの意味があるんだ。神様の愛には2つのこう要素があるんだということを教えているんだと思います。一つはいつも覚えている、忘れないということです。49章の15節もう一度見ますが、女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないですね。で、もともとの原文は、私はあなたを忘れないっていうところですね。もう絶対に忘れないっていう言葉を使った。ものすごく強い否定の言葉。もう絶対に忘れない。たとえ自分のお腹を痛めて産んだ子供を忘れる母親がいたとしても、絶対に私はあなたを忘れない。がっかりしているイスラエルよ、がっかりするな、私は絶対にあなたを忘れない。もう絶対いつでもあなたのことを覚えてるっていうんです。私たちも日々の生活を歩んでいる中で、この14節であるシオンは言った、主は私を見捨てた、私を忘れたって思うようなことが、まあ、あるかもしれないですね。 神様は私を覚えてくれてるって言ってるけれど本当だろうか、私は神様に見捨てられちゃったんじゃないだろうか、神様は私を忘れてしまったんじゃないだろうかと感じることが、まあ、しばしば何十年生きてれば何度も私たちは経験をすることと思います。でも神様はたとえ女たちが母親が忘れることがあってもこの私は絶対にあなたを忘れないんです。私たちの方から神様が見えないと思うことがあっても神様の方から私たちはどんな中にあってもちゃんと見えて分かってるんだ、ね、先週ゴールデンウィークがありました、まあ、皆さんどんなふうに過ごされたでしょうか。私は実4日5日は本当は出かける予定でいたんですけど、まあ、ちょっとそれまでがいろいろと忙しくてちょっとへばってしまいまして、ちょっともう出かけるのやめたと思ってですね、まあ、家にいて、4日と5日は午後は昼寝をしたんですね。で午前中はテレビ見ていました。で、4日の日にですねちょうど朝の9時からですね埼玉テレビを見たんですね。で必殺仕切り人って見たんですね。で必殺シリーズが大好きですから必殺仕切り人、必殺仕切り人でどんなやつだったっけと思ってこう見てたんです。で主人公は三味線屋の、なんですか、マサなんだっけ、三味線の、あ、涼さんね、この、三味線をこう、釘に巻きつけてビーンってやるね、あれなんですね。で、そこにですね、小野寺明っていうのは、昔、太陽に吠えろで殿下って言われた、彼が、仕立て屋さんで出てるんですね。で、仕立て屋さんで出てるんです。で、彼がこう仕掛けをするときにどんなことをやるのか、まあ、毎回こういろんな仕掛けやるわけですけども、この仕立て屋さんの小野寺明がですね、仕掛けをするときに、暗闇でこう的になる相手を見つけるとそこに向かってですね待ち針を投げるんですよ。であんな飛ぶわけないと思うぐらい距離をパッと投げる待ち針がシューッと飛んでですねこのちょうど左に胸の、まあ、心臓が新たにこうピタッとこう待ち針がこう入るんですね。そうそう、なんとその待ち針が赤く光るんですね。で多分あれ年代的に言うと赤いレッドが出てきた頃であれ赤いレッドを使ってるんじゃないかと思って見たんですが、で暗闇の中で相手もこう逃げるわけですね。逃げるんですけれど、この相手からは自分は見えないんですが、自分からは相手が見えるんです。なぜかというと、ここに待ち針がさっといって、その赤いレッドが光ってるから。で、さーっと近寄ってて、まあ、ブスってやるわけですけども。で、私それを見ながら、ああ、神様が私たちを絶対忘れない。ね、この手のひらに書いてあるように、私たちを絶対に分かってる。私たちが神様が見えないように思うときにも、神様の目からは絶対私たちが見える。聖書は、新約聖書を読むと、私たちイエス・キリストを信じた者は、聖霊によって勝因をされたって書いてある。聖霊によってスタンプをされてると。黙示録を読んでいくと、この額に神の印がついてる。で、この黙示録の時に神様がこの地上を罰する時に、額に神の印がついてるものは罰しちゃいけないっていうんですね。私たちは分かりません。でも神様の目から見たら私たちにはちゃんとそういう意味では印がついてるんだ。ひょっとしたら十字架の印がついてるのかもしれません。ディズニーランドに行くときに外に出るときにこうポンとこうハンコみたいなの押しますよね。そうするとあれ赤外線でこうやるとちゃんとこう見える、ね、何月何日の 1日のこう入場って見えるんですよね。あれと同じように、まあ、手のひらに刻んだっていうのは言い方を変えるならば神様は私たちにご自分の印を刻みつけられて、そして本当にこう手のひらに刻んで、いつでもこう手のひらにある私たちを見ているように、私たちのことを忘れないんだと聖書は言うんです。忘れないということは知ってるということです。旧約聖書の詩編の139編の1節から4節を見ると、そこにこういうふうに書いてあります。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の進むのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の下に昇る前に、何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。って書いてあります。主は私たちの下に言葉が昇る前に、そのことも知っている。私たちが歩むのも、座るのも、立つのも、伏すのも、どんな時でも私たちを知っている。本当にこう手のひらに私たちを刻んで、いつも忘れないということは私たちのことをいつでも覚えていてくれる。 知っていてくれるっていうのはありがたいことですよね。何かいろんなことがあったときに、教会の兄弟姉妹がそのことを知って祈っていてくれること、あるいは自分の友達や家族がそのことを知っていてくれるっていうことは大変ありがたい感謝のことですよね。で、何よりも神様がいつでも私たちのことを知っていてくださる、そしてそれだけではなくていつも覚えてるっていうことは、神様が私たちのいろいろなことについて一緒に取り組んでくださるっていうことだ。イエス様はマタイの福音書の28章の20節で弟子たちに、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われました。28章の18節を見るとイエス様はこう言うんですね。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています、って言うんです。私たちと世の終わりまでいつでも24時間四六時中いつでも共にいてくださるイエス様は、天においても地においても全ての権威を持っていらっしゃるお方、そのお方が私たちの人生のど真ん中の、イースターの時やりましたね、インマヌエルっていうことは私たちのど真ん中にいる神という言葉になっていましたね。私たちの人生のど真ん中にいてくださる、その時も言いました。イエス様は私たちの人生のやじ馬でも批評家でもないんです。イエス様は私たちの人生のど真ん中に飛び込んで、まあ、お母さんの人生の、子供の人生の、そして私たちの人生のど真ん中に飛び込んで、一緒に私たちの悩みや痛みや苦労やうめきやつぶやきを背負ってくださるっていうんです。それが私は忘れない、私は手のひらにあなたの名前を刻んだっていうことだっていうことなんです。私たちは賛美歌の321番をよく歌いますね。慈しみ深きともなるイエスは。でも残念ながら日本語の賛美歌は英語の歌詞の3分の1半分ぐらいしかこの歌詞の意味を訳してません。現代は私たちは何という友達を持っているんだろうかっていう現代ですよね。 Fat Friends of Jesus、 何ていう、私で何という友達を持っているんだろうか。原文は私たちは何という素晴らしい友を持っているんだろうか、このお方は私たちの罪や痛みを負ってくださる、私たちの悩みをいつでも負ってくださる、そして私たちはその痛みをこのイエス様のところにいつでも告げることができるんだっていう、まあ、一番はそういうような意味のあること、表現なんですね。まあ、その一部分だけこう日本語はどうしても英語と日本語の歌詞の量の問題で一部分だけしか訳してませんけども、私たちはなんと素晴らしいお方を神として信じているんでしょうか。なんと素晴らしいお方が私たちの神になってくれているんでしょうか。このお方は私たちのことを忘れない、いつでも心配して気遣ってくださる、私たちのために私たちの人生のど真ん中に飛び込んでくださって、私たちのと共に一緒に汗を流してくださる、私たちの人生の問題に取り組んでくださる、でそれが私はあなたを忘れない、手のひらに刻んだということだ。まあ母の日のメッセージですけども、お母さんだけではない、ね、子供だけではない、お父さんにもおじいちゃんにもおばあちゃんにも誰にでも神様はこのように私たちに接してくださるんだというんですね。そしてさらにもう一つは手のひらに刻んだということは、まあ、それは手のひらに刻むというもう一つの意味は大切に包んでくださるという意味があるんだ。前に話しましたね。私が中学の時にある女の子が自分の好きな子供の、男の子の名前を、ね、手のひらに書いてた、ね、で無理やり開けさせたら私の友達の名前だったっていう、ね、話を、まあ、トラさんのようなオチなわけですけども、まあ、その話をしました。でまさしく手のひらに刻んだということは私たちを大切に大切に包み込んでくださる、大切に大切にしてくださる。旧約聖書の新命記を見ると今聖書の箇所はっきり覚えてないんですが30章以降のところに出てきますが、神様は荒野で私たちを子羊、羊飼いが羊を抱くようにして荒野の間過ごしてくださった。イザヤ書にも同じ言葉です。 神様は、主は私たちを羊飼いが子羊をその懐に抱くようにして荒野を通り過ぎさせてくださったって聖書が言う。まさしく私たちを包み込んでくださって、大切に大切に私たちを包み込んでしまってくださって、私たちを守って支えてくださると言うんです。まあ、お母さんにもストレスがあります。そして子供たちも育っていく中でいろんなストレス、誘惑、困難があります。私たちはもうしばしばそのことで悩みます。でも神様はそんな私たちを手のひらに名前を書いて本当に大切に包み込んでいてくださる。いつでも私たちを、私たちが実は思ってる以上に本当に大切にしてくださっているんだ、本当に大事に思ってくださっているんだということなんです。ですから私たちは自分を必要以上に自己卑下したり、自分を虐待したり、自分をいじめる必要はない。神様が私たちを本当に大切にして、何よりも御子イエス様を私たちの身代わりにするぐらい大切にして、私たちを大切に大切に思って、たとえ女が忘れても私は決してあなたを忘れない、決して私はあなたを話すことがないと言うんですね。決してあなたを忘れないとかですね、決してあなたを見捨てないとかですね、決してあなたを見放さないとかですね、旧約聖書を読んでみてください。もうたくさんたくさん出てきます。どうしてでしょうか。それはそれだけ私たちがそういうふうに思うからですよ。ああ、神様から見捨てられちゃったんじゃないだろうか。ああ、こんな自分のことを神様愛してくださってないじゃないか。ああ、今こんな状況にあって、神様が愛してるって言うけど、本当にそうなんだろうかって私たちが思うから。だから神様は何度も何度も、あなたを忘れない。あなたを手のひらに刻んだと。決してあなたを忘れないと。あなたを見放さず、あなたを見捨てない。もう何度も何度も何度も何度ももう耳にタコができて、目によく言うんですけど、目にイカができるぐらいですね。もう私たちがもう、神様分かりました。もう分かりました。もう神様あなたがもう私を見捨ててないというのは、もうよく分かりましたから、もう言わないでくださいと私たちが言うぐらい、神様はもう繰り返し繰り返し私たちに語りかけてくださる。お母さん大丈夫だ。一人で悩む必要はない。私はあなたを忘れない。私はあなたの問題を一緒に取り組む。そして私はあなたを大切にして、手のひらにあなたの名前を書いて、本当にそれを包み込んで大切にするように、あなたを大事に思っているから、だから何の心配もないんだよ、と、母に向かって、そして子供に向かって、そして父親に向かって、私たちすべて一人一人に向かって、そして私たちの教会に向かって、まあ今この日本の国に向かって、世界に向かって、神様はそうやって変わることのない聖書の言葉は今日も語りかけているんです。この間読んだ時にはイザヤ書49章の15節にはこう書いてあったけど、次に読んだ時には変わっちゃったとかですね。たとえ女が忘れても、この私もあなたを忘れるかもしれない。忘れるだろうとかですね。忘れちゃったかもしれないとかですね。この聖書の言葉は変わらないんです。神様がイザヤにこの言葉を語られたとき、そしてイザヤがこれを記録したときから聖書の言葉は変わらない。なぜか神様が変わらないから。ということはどういうことか。神様の私たちに対する愛が変わらないということです。この時代のイスラエルに対して、2000年前イエス様が生きていた当時の民に対して、そして私たちにも神様の愛は変わらない、忘れない。そしてあなたを手のひらに包むようにして私たちを大事にしてくださる。いつも握っていてくださる。私たちはそのような神様に生かされている。まあ、そのことを私たちはぜひ覚えて歩みたいと思うんです。さあ、私たちはこの神様と本当にどんな関係を持って生きているでしょうか。聖書の神様がこのような愛の神様として私たちの人生に関わってくださるとしたら、私たちはこの神様と本当にどんな関係を持って生きたらいいでしょうか。もしまだこの神様を自分の神として信じていなかったら、 この愛の神がいらっしゃることをまず信じてください。そしてこのお方が私たちの人生のいろんな矛盾、神様から離れて自分勝手に生きてきたゆえに起こってしまったいろんな矛盾、まさしく聖書が言っているその罪の問題を解決するために私たちの身代わりにイエス・キリストを十字架で死に渡されたこと、そしてイエス様が死からよみがえって今日も生きておられることを認めてください。そしてこのイエス様を自分の救い主として、そして人生のボスとして信じてください。イエス様、私の心に来てください。私はイエス様を自分の人生に迎え入れますと信じてください。そうするならば、この愛の神様が私たちのお父さんになってくれるんです。もう信じている者にとっては、私たちはもう一回覚えたいんです。私たちはシオンのように、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと感じていることがあるかもしれません。神様、私がどこにいるかわからないかもしれないと思うかもしれません。でも聖書は2700年ですね、イザヤ書が書いてある。ずっと言ってるんです。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの城壁はいつも私の前にあると、毎日毎日私たちに語りかけてくださった。だから、例えば私たちが神様が見えないように感じることがあっても、神様はちゃんと私たちを手のひらに刻んで、そして包み込んで愛して守ってくださってるんだ。このことを知って、私たちは安心してこの一週間を歩みましょう。お祈りをして終わります。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの城壁はいつも私の前にある。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることがない。天の父なる神様、イザヤ書の49章を通して今日私たちに語りかけてくださったことをありがとうございます。私たちのこの世界は今、経済の問題やまた新しいインフルエンザの問題で、本当に一歩先が見えないような、経済やまた健康の問題の不安を感じつつ歩んでいる日々です。シオンのように、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと思ってしまうようなことが私たちの毎日の生活の中に起こってくる、そのような現実があります。しかし聖書は変わらず、私はあなたを忘れない、私は手のひらにあなたを刻んだと、私はあなたを忘れない、あなたを手のひらに刻んだ、あなたを大切に大切に守ると神様が私たちそのご愛を教えてくださっていることをありがとうございます。私たちから神様が見えないように思うときにも、神様からはちゃんと私たちが見えて、そして私たちを導いてくださっていることを信じて感謝をいたします。この1週間も私たちが思わぬようなことが私たちの周りに起こってくることがあるかもしれません。しかし私たちはこの愛の神様が私たちと共にいてくださること、本当に覚えて感謝をいたします。焦らないで、また慌てないで、これから始まる1週間、私たちが与えられたこの地上での歩みを歩んでいくことができるように導いてください。イエス様によってお祈りします。アーメン。